You are a very important person.
PIP Amazing Interview. Very important person. PIP とはあなたはとっても大切な人。私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。VIP Amazing Interview。 Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは大阪で初めての胃腸専門病院として明治35年に創設された湯川胃腸病院理事長の湯川博美さんです。湯川さんは兵庫県西宮市出身、大阪薬科大学卒業後同病院の薬剤師を経て1997年に理事長に就任。伝統を持つ老舗病院の経営改革の苦労とホスピスやデイサービスへの思いを語っていただきます。 VIP アメージングインタビュー。この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日清ユービスと VIP クラブ関西の提供でお送りします。今夜のゲスト、湯川博美さんです。こんばんは。
こんばんは。
湯川さんは病院の4代目の理事長ということなんですが、最初初代の湯川玄洋先生が病院を開かれた時には、あの北浜の、日商祝いビルにあられたんですね。
そうです。
大変あの古い100年の歴史のある病院ということなんですけども、夏目漱石さんも入院されてたそうですが、
この方は東京にご自宅があって、そちらでは胃腸病院というのが今でもあるんですけれども、そちらで治療を受けられて、そして関西の方にお見えになった時にはうちに入院なさってたそうです。
まあ、夏目漱石さんも入院されてた老舗病院なんですけど、代々学者さんの家系で、大変アカデミックなね、ご一門であるということなんですが、かの湯川秀樹さんもご親戚にいらっしゃるということで、
この方は湯川玄洋の娘婿さんで、ご養子さんなんです。
湯川秀樹博士の、奥様、つまり、湯川玄洋さんの、お嬢様、まだご健在だそうですね。
もうお嬢様って言っても95歳なんですけれども、はい、もう頭も鮮明で、今もかくしゃくと、まあ、車椅子には乗ってらっしゃるんですけれども、元気でいらっしゃいます
だそうです。湯川秀樹夫人は現在も元気ということで、湯川一族のお話を伺っておりますけれども、湯川さんは最初薬剤師として病院で働かれたということなんですが、どんなお仕事されてたんですか？
やはり薬局で、薬剤業務をしていたんですけれども、やがて検査室に欠員ができればそちらの方に応援に行って、そしたら、資格を取っておこう、またエコー検査なんていうのも技師が取れる資格さえ取れば取れるようになって、そんなこともしたりしていました。
結構じゃあいろんなことをなさってたんですね。
そうですね。
じゃあ病院の中のことがね、よく分かって、そして昭和63年に事務長に就任されますが、今度は事務というか経理の方を見られたんですよね。
先ほどお話にありましたアカデミックだったもんですから、私の父も、母もですけれども、その医療の方には精通していましたけれども、ただ唯一ですね、事務部門、経理部門、こういうところが盲点で、全くその興味がなくって経営というものを見なかったんですね。そしてあることから、会計事務所の方がですね、やはりご一族の中からお一人経理部門の方に入ってくださいという、そういう要請があったもんですから、私に白羽の矢が当たったというわけです。
そして湯川さんはこの改革に取り組まれるということなんですが、まず最初何に着手されたんでしょうか？
それはやはり会計事務所からの指導で、お薬の購入量が購入額が高いとか、それから借り入れしたくてもいいのにしているんじゃないか、機械の購入がやたらにべらぼうによそに比べて高いとか、そういう なものがありましたね、
うん、
ですからそれをもう自分では計画を立てて何をしたらいいかなんていうことは分かりませんから、言われるがままにその一つ一つをクリアしていったっていう、もう必死でした、
ね、やっぱり昔からの慣れた業者さんっていうかね、義理と人情のしがらみで取引されてるみたいなところもたくさんあったんでしょうね、
そうだったんでしょうね、
それを一つ一つ改革されていくとやはり反発も、
それはねやはり今まで非常に慣れ合いでやってきた人たちですから、うん、そこに割り込んでいくっていうと自分たちの居心地のいいところに侵入してくるわけですから、うんうん、それは反発どころか、まあ出てってほしいわけですよね。
いや理事長来はったらお菓子隠しとこうみたいな。
そんなこともあったかもしれません。
そうですか。じゃあまあ人間関係ではね、いろいろと苦労されたと思うんですけど、逆に嬉しいこともあったと思うんですが。
やはりね、改革をしなければならないということは、従来のやり方では不満に思っている人もいるわけです、うん、やはり今まで虐げられてきた人たちですから、うんうん、勇気のある人はまたは追い出されずに済んだ人たちはですね、はい、中にはポツポツと協力して
一緒に改革しましょうって、
そういう賛同してくれる人たちがポツポツ現れてきたということですね。でその人たちが最終的には七人衆という7人集まりまして、
荒野の七人みたいな、
そういうその7人が結局はこの病院の今を支えてくれた礎になっています。
そうですか。なんか一言で言うお言葉があられるそうですけれども、
その当時でこの言葉が流行ったと思うんですけれども、スクラップ&ビルドっていうのがあって、はい、やはり新しいものを打ち立てるにはまず スクラップしなきゃいけない。で私はこれがねスクラップに5年でいけると思ったんですが、うん、結局15年かかりました
、はい、で今ビルドされてるという時期なんでしょうか、さて話を戻しまして、湯川胃腸病院の経営理念、心を尽くし思いを尽くしっていうのありますよね、全人的に使える医療、あれは誰が考えられたんですか。
考えたのは私ですけれども、はい、取ったのは聖書から取ったんですね、
はい、
でこれは聖書では心を尽くし思いを尽くし知性を尽くし力を尽くしてあなたの主なる愛神を愛しなさいというところがあるんですけれども、
はい、
その最後だけをですね、うん、全人的に使える医療と福祉というふうに変えたんです。
全人的っていうのはどういう意味なんでしょうか。全国の全に人に的ですよね、
これはですね心と体と魂は、うん一致すると、それはね肉体的に偏ってもいけない、
うん、
それから心ばっかりでもいけない、うん、霊的ばっかりでもいけない、うん、全部がバランスを取れたトータル的にというそういう意味なんですね。ですからトータル的にこれはホスピスを作ったことによってできた理念なんですけれども、
はい、そのホスピスのお話を伺いたいんですけれども、結構がんの患者さんが多くいらっしゃるということで、2002年にお出来になったということで、どんな治療をなさってるんですか。
ここはね、がんの患者さんしか入れないんですけれども、はい、治療というものはしないんです、はい、治療を放棄して、うん、こちらでもう残る、うん、人生をですね、
はい、
その人らしく全うしていただくという、はい、そういう病棟なんです、うん、
看護婦さんも特別につけられてるそうですね。
法的には患者様 1.5 人に1人のナースを置いています。
お一人一人の終末医療を支えるホスピスということなんですが、これ以外にデイサービスセンターも開設されたということなんですが、これはどういったものなんでしょうか。
これはホスピスをしまして、うん、ベッド一般病棟をちょっと潰してホスピスにしたもんですから、ベッド数が減ったということと、うん、またホスピスの方はあまり召し上がる方も少ないし、
お食事を、はい、
ですから従業員の食事もですねお弁当にしまして全体の食数を減らしたもんですから、はいはい、厨房が狭くて良くなったんですね。
つまり広い厨房がいらなくなったということで、
でそこに空いたスペースがあったもんですから、まあ数ヶ月空いたままであったんですが、これなんとかならないのかなと思っている時に、まあ、デイサービスぐらいどうかしらというので誕生したんです。
なんかお年寄りの方がね、ジグソーパズルをされてたりとか、なんか楽しそうな、
そう、ね、
感じでしたけどね、ますます、新しい分野にトライされて、さっき湯川さんがおっしゃってたスクラップ&ビルドの、ビルドの部分がね、徐々にできてきてるんじゃないかなって思うんですけれども、最後にですね、女性理事長としてね、ご苦労もあられたと思うんですが、病院とか企業とか、まあ、団体とかいろんなその経営者の方っていらっしゃいますよね、その方々に一言、湯川さんから励ましの言葉があればお願いします。
とても口はばったいんですけれども、まあ、今はどの企業も、もうどこもかもですね、非常に弱ってる時代だと思うんですね、
はい、
で私は17年前にこれを着手した時に、まあ、弱ってきてその経験をしたんですけれども、やはりその経験を通して思いますのはね、やはり弱っても疲弊してもどんな時にもですね、やはり生きていれば、死ななくて生きていればですね、やがて時期が来れば必ず芽が吹く、
はい、
そして花が咲く、
はい、
そういう必ずそういう時が来ると。だからもうどんなに弱ってても必ず生きていく、その存続しておくということが大事じゃないかなと思うんです。
生きていれば必ず芽が吹く、そして花が咲くということなんですね、まさにこれから花が咲けていかれる湯川胃腸病院だと思うんですけれども、湯川さん、この後ですね、ラジオレターは、お父様今もお元気で90、いくつでしたっけ、今年
93になります、
93歳になられるお父様に宛てたラジオレターを読ませていただきますが、湯川さんとはこのあたりでお別れいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
着物とジュエリーであなたの美しさをサポートする日清ユービスとの提供でお送りするラジオレターのコーナーです。今日のゲスト、湯川博美さんからお父様へのラジオレター、代読は伊予原真紀子さんです。
お父様へ。現在92歳、あなたは家でも仕事場でも超ワンマンで有名でしたね。その代わりスーパーマンと言われるほどよく働き、よく勉強をし、また休日には音楽を聴きながら草むしりや園芸を楽しみ、生活は質素倹約という典型的な明治の人でしたね。まだ朝暗いうちから出勤するのを一人で見送ることが日課だった私の歯ブラシに歯磨き粉をのせ、水を入れたコップをいつも用意してくれていましたね。小学生になってからは横でタイプのお手伝いをしながら真新しい洋書の匂いを嗅ぐのが好きだったのを覚えています。花の植え替え時には土をこねたり、苗を植え一緒に汗をかき、肉体労働の楽しさも教えてくださいましたね。社会人になってから予期せぬ病院改革を共にすることになり、経営の大変さや人をまとめる難しさを学び、そして仕事に対する誠実な姿勢こそがこの病院を支え、またこれからもこの姿勢は心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしての言葉とともに大切に受け継いでいかなければならないと思います。いつも見守ってきてくださってありがとうございます。
ビップアメージングインタビュー、いかがでしたか？それではまた来週。
You are a very important person.
ビップアメージングインタビュー。この番組は Enjoy Your Socks Style のチュチュアンナ、日清ユービスとビップクラブ関西の提供でお送りしました。